ね、なんか今日からさ、
うん、
寒さが一段ギアが上がった感じがしますね。
やばいね、末端がやばい。
末端とは体の身体の？
そうです末端が壊死しそうです。
しかも森島さんさ、
はい、
あ、申し遅れました、本屋プラグ島田です。
はい、善照寺僧侶の森氏です。
森島さん自転車移動じゃないですか？
ああ、そうですね、自転車もよく乗ります。はい、
この時期やばいね、もう。
そうですね、はい、今日やばいですね。
今日やばいね。
特にやばいです。
皆さんのお体の、はい、大丈夫でしょうかね。
ね、
はい、もうね、くれぐれもね、あったかい格好して。
そうですよ。
暖房もね、もう車内ガンガンかけて、
うん、
風邪はひかないように、
うん、あの和歌山の人ね、多分結構薄着なんですよ。
確かに。
っていうのも車移動多いで
しょ。そうなのよね。
だからちょっと油断しがちなんです、自分も含めてね。
わかる。なんか厚手のコートはどうせさ、うん、車乗ったらすぐ脱いじゃうからさ、うん、なんかもうすぐなんかもう脱いで着て脱いで着てするぐらいやったら、もう車からねちょっと歩くぐらいやったら、うん、もう薄着で我慢しようとかなりがちよね。
そうなんよね。そうそうそう、
あれ良くない。
そう、油断しがち
ねえ、うん、でもまたさ、こう寒くなってくるとさ、
はい、
お鍋とかさ
あ、いいっすね。
ね、おうどんとかさ。
おうどんいいね、うん、
あったかいものがさ食べたくなる、
うん、しみるね。
そう、しみるシーズンじゃないですか、
うん、そうでございます、
ね、そんな時にね、もう年末ですよ。しかも
お前ね、
年の瀬、
はい、
師走と書いて、
はい、
12月
はい、なんか笑ってもたけど
どうですか、お坊さんが本来忙しい時期だから師走と呼ばれるんですが、森島さんはお忙しく過ごされていますか？
そうですね、毎年ね、クリスマスはね、うん、法事がないんですよ
それはどういうこと？たまたま？
やっぱりね、みんなクリスマスに法事は避けるんでしょうね。
ああ、
うん、
もちろんさ、ご命日の方はいらっしゃるわけよ。
もちろんいてはりますよ、うん、うんうんうんうん、そうなんですよ。もう今年なんてクリスマスイブ日曜日でしょ、
うん、
もう、 うちのお寺土日法事結構詰まるんですよ。
はい、まあ集まりやすいもんね。
そう、集まりやすいんですけども、ね、うん、ところがね、パタッとこのクリスマスイブ日曜日だけ、うん、ご法事のご依頼がないと。
おお、
そうなんです。まあまあ、 ちょっと近づいてきたんで、うん、ちょこちょこっとしたご依頼は出てきたんですけども、
それはやっぱり森島さんはさ、
はい、
法事があると、
お、
どうやら子供たちもたくさん来るそうだぞみたいになったらさ、
うん、
そこはやっぱりちょっとなんかサンタの格好していったりするとかも考えたりする、
うん、まず、うん、サンタの格好はしないけど、うん、若浦せんべい配りまくる子供が来たら、
それは別にクリスマスに限らず、
まあ、限らずだけどね、うん、そう、若浦、とにかく若浦せんべい、善照寺のオリジナルのね、印が押された若浦せんべいがあるんですよ。
そんなお寺オリジナルスイーツが、
そう、子供が来たらさっと渡してね。
子供若浦せんべい喜ぶか？
いや、ね、喜ぶよ、うん、
まあ何もないところからもらえるから、それはまあ嬉しいか。
そう思うやん、喜ぶんかなと、うん、思ってる以上に喜んでくれるからちょっと嬉しい、う
ん、ハイジもさ世の中のお父さんがさクリスマスの夜にはね、なんかこうツリーもやって、うん、お父さん今日お土産買ってきてくれるよとかさ、うんうん、聞いてお父さんが、うん、ショートケーキじゃなくて、うん、若浦せんべいを持って帰った日には、うん、もうその家にはハッピークリスマスは来ないと思うよ。
そりゃお父さんと町の坊主は違う立ち位置じゃない、ま
あね、間違いごめん。そして和歌山人として若浦せんべいをディスるのは違うなと思った、
まあ、そうですよ。
嬉しい。
もっと底上げ してください。
嬉しいです、はい
はい、
もうね、なんかそういうおせんべいとか何でも食べ物って嬉しいよね。
そうそうそう、まあまあお菓子で釣るんですよ。
間違いない、
うん、このお寺に行ったらええことあるなと、
はい、うん、
もう
素晴らしい
刷り込みですからね、これは。
はい、ということで今日はね、はい、善照寺のお坊さん森島さんと2人でお届けする、はいはい、すけども、本屋プラグラジオですけれども、
今
日はでもやっぱりさ、もう年の瀬でさ、うん、寒くなってきたからさ、
うん、
皆さんの心が温まる話がしたいなとさ、
そうやね、
思うわけですよ、
うんうん、
でやっぱりさ、日本人がこの年末に、
うん、
心が温まる話といえば、
うん、
何かというとね、やっぱりもうこれは通っておきましょう、
うんうん、
一杯のかけそばです。
一杯のかけそば。
つかさ、これ意外だったのかさ、モリシーは一杯のかけそばを知らなかった、
うん、そうなんですよ。そのフレーズは聞いたことあるんですけど、
フレーズはあるよね、
うん、その内容全然ピンときてないんですよね。
そう、でも確かにそうなのかなってとも思うよね、やっぱり今の、うん、特に若い人とかだとね、
うん、
おそらくうちのリスナーさんでは、
うん、
本屋プラグ島田、まあ、森島さん同い年85年生まれですけれども、ね、
はい、
我々のお兄さんのお兄さん、お姉さんのお姉さんぐらいの 世代の人も聞いてくださってるわけで、まあそうした方々おそらくね、一杯のかけそばもちろんご存知だと思います、うん、まあ、ざっくりとしたあらすじね、はい、ざっくりしたあらすじは、年末のおそば屋さん書き入れ時ですよに一日の営業が終わりかけた時に、お母さんと幼い子供二人連れが来て、三人なんですけれども、一杯だけおそばをくださいと言って、その一杯のおそばを分け合って食べるというね、そういうお話です。
あ、聞いたことある。
聞いたことあるでしょ、うん、聞いたことあるよね。
あるわ。
一杯のかけそば、もちろんわしもねそれぐらいの認識だったのよ。で、うんうんうん、一杯のかけそばってしかも結構古い昭和の話やと思ってたよね、うんうん、その昭和の時のちょっと道徳教育的な話というかさ、それがまあ随分と語り継がれてきましたみたいなさ話やと思ってたんやけど、実はね一杯のかけそばって1988年に出版された、栗良平作品集2というのが初出なのよね、
はい、あ、そうなの、うん、意外と
意外と最近というか、うん、がっつり平成っていう、
そうですね、
うん、平成の童話で、うん、ちょうど平成、ごめんなさい、栗良平さんかな、吉平さんかな、まあまあまあ、
はい、
の方の出された本のが初出で、うん、今これ手元にあるんですけどね、作品集2が、
はい、
あのね、表紙を開くとね、一杯のかけそばめちゃくちゃアーバンな写真とともに
ちょっとこれ
紹介されている。
ちょっと音声では伝わりにくいんですけどね、
う
ん、
ね、まあ、表紙を開くと一杯のかけそばのタイトルページがあるんですけれども、これ多分ね札幌市の夜景の空撮、
まあ、遠景から撮ってますね、
う
ん、これは
に赤文字で一杯のかけそばというタイトルがあるさ、うんうんうん、もうなんかさパッパラッパっていうさ、うん、イントロが流れてきてさ、おいしんぼのだんだん気になるが流れ出してもおかしくないぐらいの、
そうですね、朝のイメージに近い、ね、
そうっていうアーバンな童話だって、うん、実はね、うんうん、一杯のかけそば、この物語は今から15年ほど前の12月31日、札幌の町にある蕎麦屋北海亭での出来事から始まるという。
大晦日ない。
大晦日。そうだから大晦日のお蕎麦屋さんにこう3人が来るわけですよ、うん、で一杯のかけそばを分け合って帰ると、翌年も来る、うん、翌々年も来る、うん、また一杯のかけそばを分け合って食べるんですよね、
うんう
ん、でこれがさやっぱりさ平成のアーバンな童話だからさ、うん、これ普通にあのお金がないけど仲のいい家族が、うん、ささやかな幸せを分け合うというほっこりした話やと思ってたのよ、
うんうん、そう思ってたよ。
そうでしかもさ、古い話やと思ってたからさ、うん、そういう一杯のかけそばしか買えない人たちというのも珍しくない時代の、うん、そうした話なのかなと思ってたらさ、もうがっつり平成の民話やからさ、うん、宮田が童話やからさ、うん、あのね、なぜまずこの母子は一杯のかけそばを分け合わなくてはいけないぐらい困窮しているのか、うん、その設定もあるんね。ほうほう。これは何年か後に、まあ3年後かな、うん、来た時にこの家族が話してる内容をお蕎麦屋さんがちょっと聞いちゃうんやけど、うん、これがね、実はね、死んだお父さんが起こした事故で8人もの人に怪我をさせ迷惑をかけてしまったんだけれど、保険などでも支払いできなかった分を毎月5万円ずつ払い続けていたのっていう
めちゃめちゃ設定細かいじゃないですか。
めちゃくちゃリアルやんっていうね。
おう、
そう、でもあのね、お兄ちゃんは新聞配達をして頑張ってくれるし、純ちゃんがお買い物や夕飯の支度を毎日してくれたおかげでお母さん安心して働くことができたの。そしてね、支払いは年明けの3月までになっていたけど、実は今日全部支払いを済ますことができたのっていう、
繰り上げ返済、
繰り上げ返済
だそう
という、もう結構リアルな設定があって、うんう
ん、
でまあそれを聞いた蕎麦屋の人はさ、うん、ちょっと感動するわけよ、
うん、
でそこから毎年年末には来るだろうということで、うん、そのね、親子が座る席は予約席にしてたのよね。
いやね、
そう。でもその後パタリと親子は来なくなったの。
あら、
次の年から、
うん、
でそれをでも予約席のまま置いといたのよね、
うん
うん、するとね、そのお客さんも気になるわけやん、うん、え、この予約席って何なんって聞いたらさ、うんうんうんうん、いや実はこれこれこういうわけでって、でそれが素晴らしいってなってさ、 お客さんの中で話題になって、うん、あのね、一杯のかけそばのことを話し、このテーブルを見ては自分たちの励みにしている、いつの日かあの3人のお客さんが来てくださるかもしれない、その時このテーブルで迎えたいと説明していた、
うん、
その話が幸せのテーブルとして客から客へと伝わった。わざわざ遠くから訪ねてきてそばを食べていく女学生がいたり、そのテーブルがすくのを待って注文する若いカップルがいたりで、なかなかの人気を呼んでいたっていう、普通にバズるっていうね
バズってますね。
そう、バズってるのよで、まあ最後は何年か後に立派に成長した子供2人がお母さんを連れてきて、当時はありがとうございましたと、ここのかけそばを食べるのが、あの年末の楽しみでしたと。でも今はもう立派になって、息子さんも一人はあの医学部で出て医者になって、もう一人は銀行員になって、ね、
そう
っていうね、あのハッピーエンドがあって、
へ、
愛をかけ三丁っていうので終わるんやけどね。
そこでこのエビ天そばとか食べない
の、ね。まあかけですよね。
まだね。
かけ三丁ですよ。
思い出の味。
そう。大晦日に母と3人で札幌の北海亭さんを訪ね、3人のかけそばを頼むことが夢でしたと。
あ
っていう一杯のかけそば。
ああ、
うん、
実はね、素敵ですね、
まあ、素敵な話ではある、
うん、
あのまあそう、アーバンなね、平成童話として
アーバンな、
ね、うん、まずだからここって得られる、あの教訓としては、自動車保険はマジでいいのに入ろうねっていうところかな。
それ入ってなかったんかな。
あ、でも保険では支払いきれなかったって言ってるから、まあ、ちょっとその保険の内容は、ま
あ、大事故だったんじゃない、
ね、だからそんなのに対応できる保険の見直しっていうのはしておくべきかもしれない。
そしてお父さんはその事故でお亡くなり
亡くなってるのよ、うん、まあ、自動車事故とは書いてないから、
あ、そうかそうか、
ひょっとするとまあ会社の事故とかだったのかもしれないし、いろいろ想像、
ね、
想像させますね。
思い馳せますね。
うん、でさ、でもさらにさ、あのそれ以上にまだこの一杯のかけそばというお話には続きがありましてですね、はい、実はこれがまあ1988年に出版されると、めちゃくちゃ人気になったって、まあ、これはあの創作民話作家とし創作民話作家を自称していた栗さんという方が、初めは講演活動をしててこの話をしてて、で実はなんですこれはって言ってお話をしてて、実際に彼が聞いて話したと、札幌の蕎麦屋さんで、で本になって、それが当時ね、日本はねリクルート事件とかで揉めてる時で、
その時か、
そう、まあ、汚い金権政治で、こう世間がこう腐ってるなと、政治家とか、みんな、しかもバブルの頃やからさ、みんな目先の金のために、あのひしこいてる時に、こうした幸せを分け合う話を大事にしようということで、国会でも朗読されたと。そうすると、あれ金丸信がそれを聞いて涙を流したとぐらいの、そう一大ブームになるのよね、一杯のかけそばブーム、いまだにだから定着するぐらいの、ただそれだけでは終わらずに、実はこの栗さんっていうのは、北海道大学医学部卒を自称してたんやけど、その経歴が嘘だということが分かり、さらに
有名になりすぎて、
この一杯のかけそばっていうのも、本人は実はって言ってたのが、いやなんかちょっと辻褄が合わねえぞということになってきて、作り話だということで、で作り話でよかったんやけど、童話やのに、
そうね、
でも本人が実はって
言っちゃったから、
言っちゃってた、言ってて、それが話題になったから、それをまた炎上すると、さらに人によっては上岡龍太郎とかは、そんなお蕎麦屋さんそんな話聞いてるんやったら一杯と言わずそこは3杯出したれよみたいな
まあまあね、
とかいう人がいたりして、一気にブームが終焉すると、炎上したことにより、さらにその後この栗さんは人妻を誘惑し、各地を転々と詐欺的行為を繰り返しながら
あかんやん。
そう、最終はしかもね、この人妻と別れた後は、あのどっかの お寺の次女とくっついて、そのお寺の本山とあの裁判を起こすぐらいの揉め方を、
筋金入りのあれですね問題人ですね。
そうっていう、一杯のかけそばね、
マジで、ちょっと後半の話カットしといて
そう、そのそれ知らんかったからさ、もちろん普通にこうね、ささやかな家庭の幸せみたいなのを大事にしようみたいな話だと思ってたんですけれど、実はなんかそういう全てが平成らしいお話だったとね、
すごいな、ちゃんとオチあんねやな、
オチがあるんよ、
もう今の話聞いて、この一杯のかけそばって目の前に文字が並んでますけど、急に見え方変わったもん、
ね、変わるよね
やっぱ人っちゅうのはね
見た目によらねえなと。
というか、そういうね。
業の話よね、もう。
まあね、聞いちゃうと、そういう目で見ちゃうんだ。うん、
人間の抱える業というものが、90年代に如実に現れた、まあ、88年ですけどもね、
うん、
平成初期のお話でした。
なるほど、そうか。いっぱいのかけそば、
ね、はい、まあアーバンな話をしたところ で、
そうです、ね、
ちょっとアーバンな曲いってみましょうか、
はいは
い、いいですか、
はい、お願いします。
ね、あ、ちなみに今多くのね、いろんなタイプのリスナーさんが聞かれてると思うので、はい、念のため言っておきますね、うん、初めにびっくりされるといけないんで、うん、今から流す曲はすごくチャラい曲が流れま す、 す、
ね、はいはい、
びっくりするぐらいチャラい曲が流れるので、まあ聞いてみよう、
はい、
聞いてみてください。良いね、お祭り、うん、でもなんかいいですね、なんか海外のお祭りの音かなみたいな、
うん、そういう雰囲気がありますね。
ちょっとアジア、アジアな感じがしますね。
そう、実はこれはアジア。
おや、
おやおや、
おや、
さあ始まりましたけども、これ実はモリッシーおすすめの曲でございましてですね、この本屋プラグのリスナーさんどう感じるか分かりませんけども、すごいいいでしょ。
法話っぽく言えばいいっていうもんじゃないぞ。
ですね、これはね、台湾のねダンスミュージックを、まあ、ミックスって言ってね、いろんな曲をつなげてるものなんですけど、今本屋プラグさんでカセットテープとしてね、私がおすすめして販売してもらってるんですよ。で ADM シリーズっていうのがありましてですね、アジアンダンスミュージックという、まあ、ジャンルなんですけどね、私が今イチオシのジャンルでして、こういうダンスミュージック、割と西洋のねダンスミュージックがもてはやされがちなんですけどね、このアジアのダンスミュージックっていうのも超かっこいいっていうことで今激プッシュしてるわけなんですけどね、これはリッチ&ビジーさんっていう東京のユニットが台湾のね現地に潜入してですね、こういった曲ってねインターネットとかにないんですよ。現地の DJ さんから直接譲り受けた曲しかかけてないというかね、だからネットを探しにないんですよね。現地の音源を真空パックした音源になっております。いいでしょ。いや、めちゃめちゃね大好きなんです。Yeah.
やばい、めちゃくちゃノリノリになるね。
いいっしょ、
もう最高、
大好き。
いや、かっこいい。まあさっきさ、ちょっとさ、うん、冗談っぽくチャラいって言っちゃったけどさ、うんうんうん、でもさ、チャラい音楽って文化やからさ。
そうなんですよ。
なんかさ、あの、まあこれね、アジアンダンスミュージック、略して ADM というシリーズの002、うん、はい、今本屋プラグでは2000円でね、カセットテープというフォーマットで販売しております。ただ、はい、カセットテープなんですけども、ダウンロードコードがついているので、はい、これを買っていただくと、あのカセットデッキを持っていないよという方でもね、
そうですね、ダウンロードして、スマホがあれば、
はい、聞いていただけるという、はい、まあ、作品なんですけど、このねアジアンダンスミュージック、うん、例えばさ、日本で、うん、やっぱりアジアのいろんな音楽っていうのはさ、うん、入ってくるけど、うん、どちらかというと、まあ、伝統的な音楽であったり、そもそもこれは台湾の、うん、今クラブで流行ってる音楽。
そうですね、まあ、今もそうですし、昔台湾に伝説的なクラブがあったらしいんですけども、うん、まあ、このカセットでは掃除で中華圏、ダンスミュージックってカテゴライズしてますけども、うん、その歴史をこのリッチ&ビジーってお二人が現地に潜入して、当時こういうクラブがあってとか、うん、いろんな重要人物から話を聞いてかき集めた音源、
ね、なるほど。だから90年代以降の台湾 の, そのクラブカルチャーっていうのがミックスされてる、う
ん、そしてもちろん今の音も入ってると、
ね、うん、だ TikTok で流行ってる曲であったり ね,
とかね、
うん、そうだからさ、例えば台湾一つとってもさ、うん、やっぱりその歴史とかさ、食とかはさ、うん、みんな好きやん、うん、で興味あるし、うん、でむしろ台湾って聞いて思い浮かべるのはそういうイメージだと思うんやけど、うん、でもちろん台湾にはさ、我々と同世代のヤングな人たちのナウなカルチャーがあるわけであって、そうしたものが案外実は日本に入ってきてないっていうところもあるし、なんでね、まあ、あのこういう今これを聞いて同世代の若者たちが盛り上がってて、その伝統とかそういったら権威がついてないものだけども、うん、それでもやっぱり超かっこいいし面白いし、同じアジアの音楽としてガツンと知っていきたいなっていうのはさ、すごく思うから、めちゃくちゃ実は、ね、実はというか、もうまあ聞いていただいた通り踊れるし、あの超かっこいいし、うん、良いね、良い作品だと思います。
特にアジアの音楽って総じて何かエキゾチックだよねとか、うん、なんかオリエンタルだねって言って、うん、なんかちょっとね、あの色物扱いされやすいんですよ、
はいはい、とかそれを求めてる、実際そうした、うん、時代というか風潮は日本の中であっただろうしね、うん、
そうじゃなくて、まあ、こういうダンスミュージックって西洋の音楽が割とまあメインストリームだけども、うん、それと匹敵、まあ、匹敵っていう言い方も嫌だけども、まあ、
影響を受けながらちゃんと自分たちのものにしてる、
そうオリジナル文化になってて、うん、なんていうんですかね、ただただかっこいいっていう、ね、うん、だから、まあ、アジアなめんなよっていう気もありますし、うん、まあ、そもそもその比べるとかじゃなくて、ただただ存在としてかっこいいな、カルチャーとして、
ね、うん、
その辺がこの ADM シリーズの結構裏テーマというかあるみたいで す, です、
ね、
はい、
やっぱりさ、まあ、私も森島さんももうアラフォーのおじさんですけれども、はい、比較的クラブとかにも行く方じゃないですか。
そうですね、大好きですよ、
うん、でやっぱりさ、クラブって、うん、この普段行かれない方たちからすると、まあ、音楽がうるさい音で鳴ってて、うん、みんなテキーラで乾杯してて、うんうんうん、で男女がナンパ目的で集まって、うん、チャラチャラしてる場所なんじゃないかという、うんうんうん、そうしたことを思われてる方もいるかと思うんですけども、うん、まあ、実際そうしたクラブも東京とか大阪とか大都市に行くことあるんでしょう、
まあ、もちろん、まあ、一部は、ね、あるにはあります。
でも案外特に和歌山とかだと、あのそんなにチャラチャラしてる人口すらいないので、まあ、
そうですね、
うん、はい、どちらかというと、あの本当に音楽好きな人が集まって、うんうん、でただただ踊ったり、
うん、
まあ、もちろん、まあ、知り合いがいたら会話したり、うん、あとでもお酒もバンバンバカみたいにさ、一気一気とかはさ、うん、ないですよ。
そうです、
ね、大人だから、
はい、
うん、普通に美味しいお酒をちびちび飲みながら音楽とかについて話をするみたいな、うん、まあ、そうした場所ではあるのでね、うん、もしその機会があればね、ぜひぜひそうしたクラブ等にもね足を踏み入れていただきたいし、案外さ、もう時代やからさ、この間もねわしと森島さんで一緒にね、あの2ヶ月に1回やってるクラブイベントがあるんですけれども、はい、あのお客さんの平均年齢がもはや40オーバーやし
そうです、ね、
あの一番熱心に聞いてくださってた方たちは普通にソファーに腰掛けながら、うん、もう今の曲いいねとか言ってた人たちは全員50代やったからね、それぐらいになってるって、
ね、いい
そうね、で横でね20代の子が踊ってるみたいな、うんうんうんうん、っていうのもあるから、
はい、
そして森下さん、
はい、
こうしてアジアの音楽、うん、こうしたリアルな今のアジアの音楽を聞きたい人は、うん、どこに行けばいいんでしょうか。
はい、1年に1回もしくは半年に1回、私深夜アジアっていうクラブイベントを企画してまして、 次回、来年の3月、23日の、ね、土曜日に、和歌山市内セブンスアンダーグラウンドっていうところで主催します。
クラブですね。
クラブですね、はい、
パーティーですね。
パーティーです。この私が企画している企画はなんていうんですかね、セクハラ絶対禁止っていう貼り紙貼ってたりとかですね、うん、いろんな人が安心して、楽しめるような空間作りを意識してますんで、なんかちょっと行くの不安やなっていう初めての方も楽しんでいただける空間じゃないかなと思います、うん、純粋にみんな音楽好きで聴きに来てるんで、ナンパとかしてたらね、ちょっとダサいんですよ
ね追い出しましょう、
うん、そうです、はい、
だから本当になんかセクハラとかイエーイって言って急に肩組んでくるとか、うんうんうんうん、もうそれすらなしやからね、
はい、全然なしです、
うん、今の和歌山のシーンとはそんななしですよ、うん、ダサいですよ、うん、やるやつがいたらむしろおじさんな気がするわ、
うん、
おじさんの方がやりがちよね、うん、若い子よりも。
そうね、
うん、あでも我々 もおじさんやから気をつけよう。
いやまだまだっすよ
でもちゃいっていうと大半が素敵なおじさんやから、はい、うん、おじさんでもね、まあ、はい、おじさんおばさん我々もその世代ですけども、はい、ね、楽しくみんな遊んでるので来てくださいという中で、はい、やっぱり最近だとねすごいいいなと思ったのが、はい、谷口夏子さんというね、うん、漫画家の方がいらっしゃいまして、うん、その谷口夏子さん、最近だと今夜はすき焼きだよっていう作品がドラマ化されたりしてる、うんうん、今人気の漫画家さんの最新刊で、最新刊で、うん、最新作、じゃああんたが作ってみろよっていう、
いいですね、タイトルが
出ましたね。これねすごい面白かったんですよ、うんうん、で、どういったお話かというと、うんうん、まあ、帯にね男女の当たり前を覆す変化の物語っていうのがあって、うんうん、主人公はこれまでめちゃくちゃモテてきた、うん、いわばエリートの会社員の男性、うん、で彼には彼女がいて、うん、彼女もこれまで、うん、なんていうかな、本当に雑誌とかのモテ文化、うん、JJ とかキャンキャンが作ってたような ああいうモテ文化に忠実に生きてきて、うん、で男の方は女の人が美味しい料理を作って、うん、で男はその分稼いで幸せにするのが役割だと思ってる、うん、で女の人も可愛く、うん、モテるようにちゃんと自分を磨いて、うん、で料理も美味しく作れて、うん、まあ、そうして、まあ、支えるのが、うん、それでいいんだと。で、うん、エリートと結婚してね、うん、っていうその男女がこれまでの生き方を、あれひょっとしてこれって違うんじゃないかっていうのを見直していくというね、
うんうん、
意識をアップデートしていこうという作品でね、これまあすごい、ね、
素敵、
いいんです。でその中のねある一つのエピソードで、その女の子がね初めてクラブに行くシーンがあるんですよ、
うんうんうん、
クラブというか、まあ、音楽バーなんやけれども、うん、でそこでね、ここはまさかナンパ目的で男女が集まるというクラブですかみたいな周りはなんかねズンズンズンズン DJ が音楽かけてて、でなんかチャラそうなお客さんがいっぱいいると、でしかもそこでテキーラ飲もうぜってなって、もう絵に描いたようなチャラいクラブだと思うんだけれども、初めて飲んだテキーラがあれテキーラ美味しいってなって、でもこのクラブは音楽バーではあるんで、ちゃんとすごいいいテキーラ入れてるんですね、あるお酒として、うん、でテキーラももちろんお酒の中で日本酒と一緒でさ、うん、深い文化を持ってるお酒であって
美味しいんですよね。
そうなんですよ。それをちゃんと飲めば美味しいということに気づき、でそのテキーラの奥深さを知ると同時に、チャラく見えていたクラブっていうのが、みんなこれは自分の好きなように体で踊りながら、自分自身を表現している場なんだっていう、ナンパとかチャラついてるわけじゃなくて、うんうんうん、その中でもっとテキーラとかアルコールも知りたいし、うん、これまで飲みすぎとかそういうことしたら男子に惹かれるとか思ってたんやけれども、うん、そうしたことは気にせずいいんだと、うん、音楽に合わせて自分を発散する楽しみに、うん、気づくというね、そういうところがあるんよね。そういうシーンがあるんですけども、
はい、
これもねすごい良かった。
いいですね、うん、私もちょっとさっき見させてもらったんですけども、
うん、はい、谷口夏子さんのじゃああんたが作ってみろよ、
うん、
まあ、これタイトルは男の人が女の人に料理を作ってくれるのが当然みたいなことを思ってて、うん、じゃあそんなことやったらお前どれだけ料理作るのが大変なのか分かってるかと、
うん、
じゃあお前が作ってみろっていうところから来てるんですけれども、うん、まあ、テキーラはじめ、うん、結構その料理とか食事酒を通じて男女がそれぞれに自分の持っていた偏見とか思い込み、世間の普通とか理想を追い求めていたことへのおかしさから脱却していくという。
いや、そうした最高ですね。
すごいです。おすすめです。
おすすめですね、はい、
あでもねまた踊りに行きたいね。
そうですね、
うん、踊るの3月行きますよ。
楽しいですよ、
うんうん、まあ、ちょっともうちょっとね、
はい、ちょっとまだ発表できないですけど、うん、ゲストの方も
お、新アジア、はい、まあ、でもこうした音楽がまだ台湾に限らず、
そうですね、
タイとかね、はい、インドネシアとかいろんなアジア、
はい、
インド、パキスタン、バングラディッシュ等々の音楽が流れるかもしれません、うん、そう、あのトラディショナルとかエキゾチックではない今の音楽、
とにかくあの安心して踊っていい空間を目指しておりますので、うん、はい、もしクラブ行ったことないなっていう方も一度覗いてみてもらってもいいんじゃないかなと思っております。
あとじゃあちょっとさ、音楽関係でさ、
うん、
あの最近すごい面白かった話がありまして、
はい、
あの大谷翔平の話、
うんうんうん、
先週に引き続き、
な、
うん、大谷大好きなんで、
うんうん、
ちょっと大谷の話なんですけれども、うん、大谷翔平がね、うん、ドジャースという球団に、
うん、
ね、移籍することになったんですけれども、うんうん、
ちょっと見ましたよ。
ドジャースというのはね、ロサンゼルスの球団ですね、うん、ただもともと実はドジャースというのは、ね、ニューヨークにあったチームなんですよ。
あ、そうなんや。
そうなんです、ドジャースは1882年にニューヨークのブルックリンで創設されたチームで、
うん、
当時のブルックリンというのはね、路面電車が多く行き交ってたと。なので住民の人は路面電車を避けるように歩いてた、
うんうん、
路面電車を避ける人たち、
うん、
ドッチと呼ばれてたらしいんよ。だからドッジボールのドッチよね。
あ、
そう、そこからドジャースという名前が、
あ、そうなんや、
はい、ついているんですね、ドジャースは、
うん、
ただね、まあ、ニューヨークではヤンティースがあって、うん、ドジャースがあって、さらに、まあ、ジャイアンツもそうだったんですけれども、それが、いつだったかな、1960年代だったと思うんですけれども、
うん、
あ、違います、ごめんなさい、1958年ですね、うん、1958年にドジャースは西海岸のロサンゼルスに移転することになるんです。
そんなのもあんのやな。
そうなんです、あのニューヨークからロサンゼルスに移転します。で1962年に自前の本拠地ドジャースタジアムを建設と。これがあの大谷翔平が入団会見をした球場ですね、
はいはい
はい、でこれはね、あの当時のオーナーのピーター・オマリーが、ボールパークとは男がガールフレンドを連れてデートに行きたくなるような楽しく美しい場所でならなければならないというね、うん、っていうので、メジャーリーグベースボールでは珍しい左右対称の構造に楽しい演出、行き届いた掃除、気の利いた場内オルガン演奏なども相まって、うん、すごい人気の球場になると。で現在メジャーリーグベースボールの中では3番目に古いボールパークとして半世紀以上にわたって愛され続けている球場なんですけれども、もともとこのドジャースタジアムがあった場所には、うん、チャベス渓谷と、まあ、呼ばれていた場所だって、
うん、
できる前はね、
うん、
あのメキシコ人コミュニティがあったと。そこをロサンゼルス市がドジャースがやってくると、
うん、
素敵なスタジアムを作るんだということで、うん、そこにあの強制的に買い取ったと、まあ、地上げよ。で1800世帯以上のメキシコ系住民が追い出されたと、
うん、
なので、1962年にこのドジャースタジアムは建設されて、
うん、
まあ、華々しく開場するんですけれども、うん、ロサンゼルスというのはもともと多民族都市なよね、
うんうんうん、
いろんな人種の人がいる、
うん、
もちろんメキシコ系もすごい多いながら、メキシコ系の観客はほぼ球場に来ないと。
あ、
で
そうだよ、ね、
まあ、彼ら町自体が、そのコミュニティ自体がそこが立ち抜きにあって、うん、もちろん職を失う人もいるわけですよ、うんうん、でね、これがね、森さん、ライクーダーというミュージシャンご存知ですか？
ライクーダー分かりますよ、はい、
はい、60年代から活躍する、まあ、アメリカを代表するフォークミュージシャン、
うんうん、
そしてアメリカのとか、まあ、メキシコ文化とかのルーツミュージックをね、
うん、
現在に伝える素晴らしいミュージシャンがいるんですけれども、が2005年にね、まさにチャベス渓谷というアルバムを作っていまして、うん、でその中の一曲、サードベースドジャースタジアムっていうね、曲があるんですよ、
うんうん、
まあ、ドジャースタジアムの三塁側という曲なんですけど、これがどういう曲かというと、今はドジャースタジアムで駐車場の夜間警備員として働いている一人の男の語りなんやけれども、その三塁ベースあたりがもともと俺の家だった、二塁ベースあたりではおばあちゃんがロッキンチェアに佇んでいたのさとか、 球場のあの場所には俺の知り合いのこんな店があったっていう、うん、ドジャースタジアム建設によってなくなってしまった自分たちのコミュニティを、うん、あの場所にはあれあの場所にはあれという思い出で語るというね、そうした曲があるんですよ、うん、まあ、もうこれ自体はすごい悲劇であって、うん、まあ、あの残念な史実なんですけれども、うん、一応そのまあドジャースタジアムとメキシコ系住民の話では1981年にねそうした状況は一変します、うん、なぜならメキシコ出身の、素晴らしい投手フェルナンド・バレンズエラがドジャースに入団し、うん、メキシコ系の人々はねこの同じメキシコ系の同胞を応援するため、かつてのチャベス渓谷に再び足を踏み入れることになるという、うん、
カムバックしてくる。
そうなんです。というお話はね、うん、岡本モビー拓也さんという、うんうん、名前が出てこないあのバンド。
ね、
スクビードゥ。
スクビードゥ、そうだ。
スクビードゥのドラマーにしてメジャーリーグベースボール解説者の岡本モビー拓也さんの、うん、ベースボールイズミュージック、音楽から始まるメジャーリーグ入門に書かれておりました。
うん、はい。
めちゃくちゃねこれ面白いよ。
やっぱ音楽とこの結びつけられると僕なんかは、
うん、
あそうなんやって結構発見もあるし。
ね、
うん、野球全然詳しくないんですけど、なんかレイヤーが1個ね増えていいですよね。そうそう、
まあ、あのドジャースでは買った時にスタジアムで流れる曲はね、ランディ・ニューマンの、
うん、
I Love LA が流れたりするらしいんですけれども、うん、まあ、そのオフィシャルとかあのみんなが親しんでる応援歌以外にもそんな応援歌もねいっぱい登場するんですけど、うん、こうしたライクーダーのメジャーリーグベースボールのある種暗部というか、うん、まあ、忘れちゃいけない、うんうん、人々の裏方、
うんうん
うん、裏方、うん、なんていうかな、
うんうん、
まあまあそうした、歴史等も実は音楽によって残されてるという、
うん、
そうしたのもねすごい勉強になったし何より面白かったです、うん、で今ならね、これこういううちのラジオでもよく言ってますけどもね、
はい、
すぐ聞けるんでね、
うん、あそうですね、
うん、
はい、
Spotify や、うん、YouTube やら、うん、でも聞けますし、まあライクーダーはでも Spotify なかったのかな、
どうなんやろう、うん、どうかな、
まあね、タワーレコードで言ったら買えますし、
はい、
ね、聞いて見ながらやるとちょっとね、
うん、
大谷が今年加入するドジャースの解像度もグッと上がるし、いろんなところでね興味持てると思います。あの、うん、案外その大谷翔平が入場するときに、うん、あの2パックのね、
お、
うん、曲を使って入場するんですけれども、それ実はね2パックと LA のつながりがあって、うんうんうん、まあ、そういう話であるとか、
なるほど、
うん、単にプレーだけじゃなくて歴史とか、うんうんうん、今流れている特にメジャーリーグベースボールは音楽とも切っては切れない関係であるので、そうしたカルチャーが
なるほどね、
さまざまなレイヤーで楽しめる一冊おすすめです。
はい、
はい、ということで、じゃあ今週も本屋プラグラジオ始めていきたいと思います。はい、森島さんよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
一、はい、個だけ
なんだ、
一個だけ大事なこと、
ほうほう、
あのね 2,3 週間前の放送で、
うん、
リスナーさんからお便りをいただいて、
はい、
それがね、100年の子という小学館のね、
うん、
本を紹介したんです、
うんうんうん、
でその本すごい面白かった、
うん、
買って読みましたと、
うん、
まあ、Kindle で買って読みましたというお便りやって、
うん、
まあ、でもやっぱりさ紙の本っていうのは、うん、やっぱり全ての人にとって、うん、あの読みやすいものでない場合もあるしさ、
うん、
その方は老眼なのでやっぱり Kindle がありがたいですと、
うんうん、
まあ、それはすごい素晴らしい、
うん
うん、皆さん Kindle で全然買ったらいいし、うん、普段言ってるのうちの店じゃなくても、うん、近くの本屋さんとかで買ってくれるのも嬉しいし、
うんうんうん、
ただ Amazon でポチりましたというやつお前だけは別だっていうのはね言い続けてるんですけども、はい、なので全然 Kindle とか電子書籍で読んでもらうのも結構なんですけれど、うん、そこでね、うん、あの私がね冗談でね、
はい、
冗談でね、
うん、
これでもさうちが勧めて、
うん、
Kindle が売れて、
うん、
小学館だけが、
うん、
なんか儲かってるじゃんと、
うんうんうん、
小学館は、
うん、
菓子折りの一つでも、
うん、
我々に送るべきなんじゃないのかということを、
うん、
ポロッと言っちゃったのよ、
うんうんうん、
ポロッとね、
いいそう、
和歌山ジョークよ、うん、和歌山ジョークなんやけど、うんうん、するとね、
うん、
なんとこの、
うん、
二丁目小町さんというリスナーの方が、
はい、うん、
あの非常に申し訳ないんですけども、
うん、
小学館に代わってお菓子を送りますということで
マジですか、
変わらなくてよかったのに、
うん、
あのすごい美味しいお菓子を、
あら、
あの住まれてる町の、
うん、
まあ、いわゆる名家と言われるものを詰め合わせで送っていただきまして、
うんう
んうん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
お気遣いいただいて、島田のポロッと発言に
あんまり適当なこと言うもんじゃねえなと思ってはい、ということで今週も本屋プラグラジオ始まります、はい。 い、ということで改めましてこんにちは、こんばんは。和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております。本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本屋プラグラジオ。パーソナリティは私、本屋プラグ島田と
善照寺の僧侶森氏です。
はい、よろしくお願いします。
なんか島ちゃん、この曲が流れてきた時の顔がすごいいいっすね。
何、真顔？
いやいやいや、
真顔でしょ。
なんかうっとりした顔してびっくりしたよ。
自分のポッドキャストのオープニング曲で自分でうっとりしてる感じする。うっとりしてる、う
ん、
マジか。
ちょっと体揺れてたもん、ね、
それはもうあの踊りたいよ。音楽が流れると踊りますよ。いやいやいや、ジャズも、うん、ダンスミュージックですよ、
うん、いや本当にそうですよ、
うんうん、
あの素敵やなと思って、ね、
はい、ありがとうございます、はい、ね、あと本屋プラグもね、
はい、
実は12月じゃない、1月15日で閉店します、
うん、
というね、
という
まあまあ前々から言ってたんですけれども、
ですよね、
あの、はい、ついにあの終わりの日が決まりまして。
あ、そうか。え、もしかしてこれ初めて言うの？
日付言うの初めてかな。あの、やめるやめる詐欺やったんで。もうすぐだよもうすぐだよと言いながら、うんうんうん、1月15日に。
あ、そうっすか。
あ、違う、これ先週も言ったわ。
言ってるやんけ。
先週言ったわ、思いっきり言ったわ。
いいですね、フレッシュな気持ちで。
そうそうそう、1月15日で一旦店じまいをしまして、はい、うん、本やプラグの看板も一旦下ろしまして。
そっか、いよいよです ね、
ね。そしてあの、うん、ってね、ひょっとしたら初めて聞かれてる方で、うん、マジかよ、うん、これから和歌山で、うん、どこで ADM のカセットテープを買えばいいんだよって。
そうだよ、しまちゃん。
なっちゃうんですけども、うん、あのご安心ください、移転して再オープンします、
はい、
ただ、その店名はまあおいおいということと、うんうん、プラスいつ再オープンするかはまだ未定という、うん、
まあそういうもんですよね。
引っ越しとかを考えるとこう頭が痛くなっちゃって、うんうん、何も先のことが見えないという。
そうですね、リアル大変ですね。
リアル大変、はい、ね、あの改めてあの再オープンの日は告知させていただきます、
はい、あ、でもね、楽しみですね。
まあ、もちろんもちろん、はい、でもね、うん、今このね、まあ、狭い店内で、うん、こう本がりゅうりゅう詰めになっている空間というのも残りわずかですので、
う
ん、
そうね、
あの年末年始、うん、和歌山にご旅行に来られる予定のあるリスナー様であるとか、うん、ね、近くで住んでる人、
うん、
近くで住んでる人はね、もうそれは来ようよ、うん、
そうですよ
それは来よう、う
ん、僕なんか本屋プラグのお客としての鏡ですよ。
お、
何か欲しい本があれば全てここに注文する
ね、
ライフスタイルですから、
ね、そう。あ、でもね、最近ねツイッターでバズってたとこがあって、うん、本屋さんにない本を注文するのは、うん、本屋さん的に嫌な面ありますかみたいなのがあったのよ。
おうおうおう、その今ちょっとドキッとしたわ。
あ、そうそう、めんどくさくないですかとか、う
ん
う
ん、確かに、
ね、でデメリットがあれば教えてくださいっていうとこ結構バズったんやけど、あのね、1ミリもない。
よし、よかった。
ありがたいしかないですよ。
あ、よかった。
そう、ただどうしてもやっぱりね、 日にちがかかっちゃうんでね。
あ、ね、それはね、
1週間なり2週間なり、うんうん、でもそれはさ、まあ、よくない。これは出版業界がすごくよくなくて、
うん、
ね、某アマゾンとかだと、うん、翌日とかに届いたりするのが普通なのに、本屋というプロの店の方が、うん、専門店の方が、うん、実はなんかこう日にちがかかっちゃうというのはね、うん、これはちょっとねバグ。
そうよね。でもあらゆる業界においてそれが発生しちゃってる、
ね、まあそうよね、うん、だ街中の専門店っていうのはまあ文房具屋さんとかでもさ、うんうんうんうん、どこも全部ちょっと厳しい状態ではあるので、うん、これはまあありがたいありがたいだけではなくて、ちょっと出版業界がね、うん、なんとかしろよって、うん、
いや本当にね、
思ってるところもありつつ、本当に注文してくださるのはありがたいですし、うん、あのどんな本でも一応絶版になっていないものであればご注文いただけますし、プラス絶版になってるものでも古本で、うん、あの業者市で探してきますんで、
すごいね、
まあ、あるかないか別としてやけども、はい、うん、ぜひぜひあのご注文ください。あのインターネットでもね、あんまりそのあれ、みんなが力入れてる、
うん、
何ウェブショップは、うんうんうん、あまりちょっと力入れれていないんですけれども、うん、欲しい本があれば、うん、ツイッターで紹介した本とか、うんうん、本やプラグラジオで紹介した本は、うん、問い合わせフォームとか DM とかメールでご注文いただけたら、うん、カード決済できる、
うん、
URL 送りまして、
うん、そんなもできるんや、
はい、どんな本でも郵送させていただきますので、ぜひぜひご活用いただければと思います、
はい、僕なんか割と気軽にありがたいことに DM でこの本ちょうだいって
ね、インスタの DM でね、モリシーとかを送ってくるもんね。
すごい楽なんです
ね。それはもちろんその友達だからとか言うんじゃなくて、はい、 それで送ってくださる一般のお客さんもいますし、はい、どんな形でも届けば大丈夫なので、うん、ご活用いただければありがたいです、はい、それによって引っ越しできるかできないかもね、
そうですね、
決まってくると。
いやいやいや、大事なことですよ、
うん、はい、で、まあそれはよしとして、
よしとして
今日はしたい話がね、
はいはい、
これね、
うん、
今すぐみんな映画館に行きましょう。
お、
今現在の大手シネコンを中心に上映されております、うん、窓際のトットちゃん、
あ、
アニメーション映画、これがね、
アニメーション映画、
はい、役は新之助監督という監督のアニメーション映画でね、まあ、ご存知皆さん、
うん、
黒柳徹子さんの幼少期を綴った自伝、
うんうんうん、
窓際のトットちゃんを原作したアニメーション映画がね今公開されてるんですけどもね、
そうなんや、
これねちょっとね興行的にどうやら苦戦しているようであって、
あ、そうですか、
というのもね、もしもちょっとね舐めてた、
お、
今さらトットちゃんみたいな、
あ、そうか、今さら感が、
うん、そうで、なんかね正直ね予告編見てもポスターを見ても、うん、そこまで正直惹かれなかったんですけれど、うんうん、これいざ行ってみたらね全日本人見なくちゃダメ、
いや、
これはねもう素晴らしかったですね、うん、
聞かしてよ、
聞かしていい、うん、語っていいこの話、うん、そもそもがねまずアニメーションがね素晴らしいんですよ、
うん、
で舞台が昭和16年から20年にかけてのお話なんですけれども、うん、
すごい時代、
冒頭昭和16年の自由が丘駅前から始まるんですね、
うん、
そこでアニメーションとして再現されている当時の昭和の街並みの素晴らしさ、ちょっと淡い水彩画のようなニュアンスもする感じでこう街中が描かれてるんですけどね、それが素晴らしくて、まあ最近の映画で言うならばこの世界の片隅、あれもねアニメーション表現ね、昭和の街並みのアニメーション表現注目されてましたけど、全然それに匹敵するぐらいの描き方をされていました。あとね自然描写もすごく良くて、こう木々とかね草木が素晴らしいのもこれは当然で、背景を作画されているのが小賀一夫さんなんですよ。
ほう、ごめんなさい、私全然詳しくなくて。
小賀一夫さんご存知ないですか？アニメーション映画の美術監督ですよ、代表作言っていい、
うん、
今ここにね小賀一夫、画集がありますけれども、うん、まあ、森島さんでも分かる小賀さんの代表作これですよ、うん、
あ、
隣のトトロですよ。
そうなんや、
はい、思い出ポロポロですよ。なのでジブリの、
あ、ジブリですね、
うん、美術作画でも知られる、
うん、
この小賀一夫さんが描く、
うんうん、
このね背景のねもうアニメーションがねもう素晴らしい。
いや、この画集めっちゃいいですね。
小賀一夫画集もすごくいいですよ、
うん、
スタジオジブリ責任編集で出ておりますけれども、うん、なのでね冒頭ほんまにね5分というか1分で、うん、あ、このアニメガチやわってなるし、いわば失われた時代街の空気がスクリーンの中で再現されてることに、
うん、
再現というか、まあ、アニメーションなんで、うん、もう完全再現じゃなくて、うんうんうん、その美しい描かれ方をしていることに、うん、もうその時点でねすごいグッと来るんですよね、
うんうんうんうん、
でさらにこれはそれだけではなくて、例えば途中ね窓際のトットちゃんって、
うん、
黒柳徹子さんが通っていた巴学園という小学校のお話なんですね、
うん、
でその巴学園のねプールの授業があると、授業とか、まあ、遊びのシーン、プールでみんなで遊ぶシーンがあって、あ、そことかではねタッチがガラッと変わって、小児麻痺のね男の子がいるんですね、うん、生徒で安明ちゃんという、うん、その安明ちゃんが初めてプールに入ると、
うん、
でその水の中に潜って、うん、そこからそれはすごい体が軽くなったような自由を感じる安明ちゃんがプールの中で、うん、するとそこでアニメーションのタッチが変わってね、
うん、
窓際のトットちゃんの原作の挿絵をしてる、まあ、岩崎千尋さんという有名な児童画家がいるんですけども、その岩崎千尋さんタッチの絵に変わって幻想的なシーンが描かれたりとか、何箇所かねこの映画の中で子どもたちの空想のシーンっていうのがあるんですけども、その空想のシーンはそれぞれにアニメーション監督が別でついてて、ちょっと切り絵っぽいタッチであったり岩崎千尋さんタッチであったりとかね、その辺の遊び全部しかもクオリティが高くて、
ちょっともうすでに面白そう。
そう、日本のアニメーション技術をすごく感じさせられるような、うん、ショーケース的なね意味もある作品になってて、まあ、それも素晴らしいプラス、
うん、
まあ、 そう、今さらかいって言っちゃってんけど、元気のトットちゃん、うん、ごめんね、今さらじゃないわ、
うん、
今こそトットちゃんは、うん、映画として見られるべきだし、うん、原作も読み直されるべきというのをね、
うんうん、
まあ、アニメーション映画もすごく良かったし、やっぱあまりに良かった原作もね、即読み直したのよ、
うん、
素晴らしいねトットちゃんは、
うん、
実は森島さんはまだ、
はい、読んだことないです。もちろんタイトルは、ねね、知ってますけど、
黒柳徹子さんも皆さんご存知だと思うんですけれどもね、うん、もうこれはね、もう森氏読もう、
はい、
これ読もう、もうこれはね、もう強制です。
これはもちろんプラグさんで、
プラグさんでも販売しておりますので、ね、はい、もうこれ強制で読んでください、うん、でもね、じゃあどんな話かというと、
うん、
あの皆さんね、徹子さんの子供の時の話なんでしょ、黒柳徹子という人間の自伝なんでしょって思うんやけど、
うんうん、
でもトットちゃんは主人公ではありつつ、あ、トットちゃんというのはちなみに黒柳徹子さんの幼少期のあだ名ですね、
うんうん、
トットちゃんの話ではありつつ、でもここで描かれるのは何の話かというと、巴学園っていう、うん、すごいね変わった、
うん、
言うならば奇跡的な学校のお話なんですよ。その巴学園を徹子さんは後世に伝えていかなくちゃいけないと、うんうんうん、こんな学校があったということ、うんうん、っていうね、話になってまして、
はい、
どこから行こうかな。まあ、巴学園でね、すごい変わった小学校なんです、
うん、
まず校舎が電車なんです、うん、
校舎が電車、そう、まあ、
全校生徒50人の小さな小学校、私立学校なんですね、
うんうんうんうん、
で各学年に1個ずつ電車が、うん、あの教室としてあると、
うん、
あの本当に使う、何、役目を終えた電車を、
あ、
うんうん、リノベーションして教室にしてると、
うんうん、
で授業も変わってて、
うん、
普通の小学校やったら1時間目算数、うん、2時間目図画とかなんやけど、うん、初めに先生が1日にする、あと全部書くんよね、
うん、
算数、図画、国語、うん、体育が今日1日のやることやったら、
うん、
生徒はどれをやってもいいの、
お、
うん、1時間目とかで算数やりますじゃなくて、うん、1時間目算数やりたい子は算数やる、
うんうんうん、
体育やりたい子は体育やる、
うんうんうん、
国語やりたい子は国語やる、
うん、
自分の興味あることからやっていきましょうっていう、基本的に子どもの自立性とか自由で伸び伸びっていうのをね、
うん、
体現してる学校で、
うんうん、
これはね、大正デモクラシーの時代に日本でも、自由教育運動という、
あ、そういうのが
運動があったんですよ、
うん、
画一的なね、
うん、
そういう教育じゃなくて、
うんうん、
もっと子どもたちの自由を伸ばしていこうという、
うんうん、
そうした教育の流れの中で、
うん、
小林創作さんという人が作ったのがこの巴学園という学校なんです、
うんうん
うん、この小林先生というのは校長先生が、映画の中ではね、役所広司さんが、
う
ん、声を当てられていましたけれども、
ね、
まあ、という役所広司使ってる時点でさ、もう窓際のトットちゃんがどれだけ本気かっていう話なんけど、ね、映画版が、
うん、
この小林先生の教育というのが素晴らしくてですね、
うん、
先ほどあのプールのシーンがありま、あの話しましたけども、まあ、これ原作にももちろんあるところで、この巴学園のプールの授業は水着を着なくてもいいんですよ、
うん、お、
うん、もう子どもたち、小学校低学年の子どもたちは水着持っていない子とか、
うん、
急に今日は天気がいいからプールしようってなった時に、
うんうん、
みんながこう裸で泳ぐと、
うんうん、
もちろん着たい子は着てもいいんだけれども、うん、でもまあちっちゃい子供はさ、裸の方が楽しかったりするわけじゃないですか、
うん、
だから大半の子はこうね、裸で踊っていたって言っちゃう、さっきから何回も引っ張られてるわ、
引っ張られてるね、
うん、ADM に、
うんうん、
そうで、でもみんなが裸で泳ぐと、それはなぜかというと、これは小林先生の、はい、思想で、
うん、
あの校長先生がなぜ海水着なしで泳がしたかって言えば、それは別に規則ではなかった、だから海水着を持ってきた子は来てもよかったし、
うん、
今日みたいに急に泳ごうかとなった日は用意もないから裸で構わなかった、
うん、
でなぜ裸にしたかといえば、男の子と女の子がお互いの体の違いを変な風に詮索するのは良くないことだということと、
うん、
もう一つこれがねすごい重要なんですけれども、自分の体を無理に他の人から隠そうとするのは自然じゃないと考えたからだ、
うん、
どんな体も美しいのだと校長先生は生徒たちに教えたかった、
うん、
巴の生徒の中には安明ちゃんのように小児麻痺の子や背がとても小さいというようなハンディキャップを持った子も何人かいたから、裸になって一緒に遊ぶということが、そうした子どもたちの羞恥心を取り除き、ひいては劣等意識を持たさないのに役立つのではないかと、校長先生はこんなことも考えていたのだった、
うん、
そして事実、 初めは恥ずかしそうにしていたハンディキャップを持っている子もそのうち平気になり、楽しいことの方が先に立って恥ずかしいなんて気持ちはいつの間にかなくなっていたっていう。
あ、素敵だね。
うん、っていうとさ、まあいいよねって思うんやけど、うん、これ時代がどんな時代だかというと、巴学園って昭和12年に作られて、うん、昭和20年に亡くなってるの。学校歴史が8年間で、その8年、まず昭和12年、うん、盧溝橋事件で日中戦争が始まった年なんだよね。
うん、そうだよね。
で1945年終戦の年で、昭和20年、うんうん、戦争の始まりの時に同じく始まって、戦争の終わりとともに亡くなった学校で、だから当時はさ、徴兵制があってさ、うん、こうあらゆる国民、まあ男子やけどもさ、うん、あれ功を打つ兵っていうさ、徴兵の時に兵隊に向いてるかどうかということでさ、うんうん、国民の身体というのがランク付けされてるさ、うん、時代で、だから兵隊になれる体が素晴らしい、うん、なれない体、それこそハンディキャップ持ってる人とかっていうのは、うん、もう身体的にダメなんだということが残酷なまでにさ、うん、烙印を押されてる時代にあって、うん、この小林先生の思想っていうのはさ、もうそれ自体がパンクというか、
そう
です
ね、うん、
パンクじゃないな、まあ抗ってるのよね時代に、
うんうんうん
うん、というところでの意味合いというのをさ、うん、今読むと改めて巴学園、うん、すげえなってなるわけですよ。
で本当にその先生の思いがね、
そう、うん、すごくあるんですよね。でそれが実際の教育に生きてると、うん、だからそもそもさ、うん、自由にのびのびっていうのがさ、
うん、
当時の日本では国策と真逆なのよね。真逆
ですからね、
うんうん、みんながお国のために、うん、まあ、確率的に良い国民、うん、良い兵隊になろうという時代にあって、自由でのびのびとあの子供を育てようとするという、うん、あとは例えばですね、だったかな、うん、ね、ご飯を食べるときに、
うん、
全校生徒50人が一緒にみんなでご飯を食べるんですけれども、うん、そこで毎日順番に一人の生徒が前に立ってお話をしましょうということをね、
うん、
やりましょうっていうのを、あの戦中にむしろなんかこう戦争がどんどんと、
うん、
あの激しくなっていくとか、影が忍び寄ってくる中で小林先生があのやろうとするんよね、
うんうん、
でそれはなぜかというと、これからの時代、子どもたちっていうのが自分の考え、自分の思うことを自由に表現できる、
うん
うん、そうした力が必要なんだと、
うん、
これもう本当に戦中の時代では今だったら当たり前に聞こえることっていうのが全然当たり前じゃなかった、うん、それを巴学園でやろうとした、
うん、なんていうか、その戦中のイメージとして、さっきも言った確率的なね、
うん、
イメージがある中で、まあある意味日常って言っていいか分かんないけども、うん、やっぱりこういう場面もあったんだっていう、ちょっと感動しますね。
そうで、まあそもそもトットちゃんっていうのは小学校1年生で、もともと行ってた小学校を退学になってるの。
そうなの。
そう、あの落ち着きがなさすぎて。
あ、そうなんやね、
うん、だから好奇心が強すぎたのよね、
うんうんうん、
あの小学校の授業中に窓の外にチンドン屋さんが来たら、
うん、
あの窓から飛び出てチンドン屋さんを呼んじゃうと
踊りたくなっちゃって、
ね、踊る、まさにそう、踊りたくなっちゃう、
うん、
であの学校の机 の, あのやつが、引き出しがね、
うん、
パタパタと上下に開き閉めする机やったんやって。だからそれが家の引き出しの机とは違って、それが面白かったから、うんうん、ずっとパタパタさせながら物を取り出して、
うん、
ガサガサしちゃうとか、うん、みんなで日の丸の絵を描きましょうって言っても、
うん、
トトちゃんだけみんなこの赤い丸描いてるのに、うん、あの太陽のように黄色い線をブワーッと、しかも机にはみ出すまでやっちゃう、うんうん、それで言ったら確率的なことができないということで退学になって、
うんうん、
だから巴学園に行くんやけれども、でも先生はトットちゃんに初めて会った時に、
うん、
トットちゃん好きなことをお話ししてごらんって言って、
うん、
4時間トットちゃんの話に付き合った上で、君はとてもいい子だよって、
うん、
で君は今日から巴の生徒だっていう、
うん、
そうした出会いから始まってるんですけれども、うん、 でさらにこの巴学園が特殊だったのは、うん、リトミック教育ということをね、はい、やっていて、森島さんご存知ですか、リトミック教育。
リトミックはね、むしろなんか最近の言葉かなって思ってました。
あれ ご存知だったんですか、この単語
リトミックは。はい、
あ、すごい、
うん、
ね、これまあヨーロッパでね、うん、あの生まれた教育方法で、音楽に合わせて身体を動かすことによって、うん、まあその、まあ、自由でのびのびとした精神が養われるのではないかという、うん、まあ、一種の音楽教育なんですけど、うんうん、これを巴学園は取り入れていて、だから巴学園ではね、すごい音楽の授業がね多かったと。
へ
え。説明あるかな。あ、リトミックってどういうものですかという質問に小林先生はこう答えた、
うん、
リトミックは体の機械体操をさらに精巧にするための遊戯です、
うん、
リトミックは心に運転術を教える遊戯です。リトミックは心と体にリズムを理解させる遊戯です。リトミックを行うと性格がリズミカルになります。リズミカルな性格は美しく強く素直に自分自然の法則に従いますというね。そう、軍隊的なカクカクしたんじゃなくて、うん、自然な音楽に身を委ねることによって、うん、精神がねリズミカルになっていく、それこそが美しいんだという、うん、教育をね、まあ、日本の小学校ではひょっとすると初めて大々的に取り入れたのではないかと、
うんうんうん、
だからここでちょっとまた踊ると
ほんまやね、
つながってくるわけですよ。行きたくなるでしょ。
いやー、行きたいし、総じてね、僕が感じたのはね、うん、阿弥陀仏を感じましたね。
おや、おやと言いますと、
その
御心は、ま
あ、どんな状態状況であっても受け入れられていく環境もあるし、
うん、
そのリトミックの話も面白いですね、
うん、
自然ってことなんですよね。
そうなんですね、
そのまんまというか、うん、そのまんまなんですよね、うん、これが、阿弥陀仏の救い。
ああ、なるほどね。
結構ね、親和性があるなって勝手に思ってましたけども。
お、
はい、はい、すいません、ちょっと脱線しました。
いえいえいえ、はい、でも、まあ、うん、窓際のトットちゃんに関してはネタバレとかもそういうものはね、
うん、
ないと思うんで、うんうんうん、これでも最後は、うん、空襲でね、巴学園は昭和20年に焼けちゃうんですけれども、
うんうん、
これね、B29 の飛行機から焼夷弾はいくつもいくつも巴の電車の校舎の上に落ちた、
うん、
校長先生の夢だった学校は今炎に包まれていた。先生が何よりも愛した子どもたちの笑い声や歌声の代わりに学校は恐ろしい音を立てて崩れていく。その中で校長先生は巴の焼けるのをじっと見ていた。いつものように少しよれよれの、でも黒の三つ揃いだった。上着のポケットに両手を突っ込んだ。いつもの形だった。校長先生は炎を見ながら、そばに立っている息子の大学生の巴さんに言った。おい、今度はどんな学校を作ろうか。
うお、かっけえ。
ねえ。ねえですよ。
これは、巴先生超かっけえ。
小林先生ね、巴学園
の小林先生か。
うん、ね、と言って、まあ、だからでもそれはもう本当に巴学園かっこいいだけの話じゃなくてさ、うん、まあ、これだけで言うとさ、巴学園は戦争に巻き込まれた悲劇の話にさ、
うん、
なりかけなんやけど、
うん、
でもなんやろね、最近の戦争映画とかでもさ、
うん、
結構まあゴジラマイナスワンもちょっとその気があったような気がしたんやけど、戦争というものが、
うん、
少しなんかね、自然災害的な描かれ方をしてるのがあるやん。一般の人は、
うんうん
うん、辛い戦争で、
うん、
悲しい目に遭った、うん、苦労したみたいなさ、
うんうんう
ん、そんな話になりがちなんやけど、
うん、
特に今回のね、トットちゃんのアニメーションでは、
うん、
原作にない、うん、というよりも原作に要素としてはあるんやけど、
うん、
映画でより膨らませた要素っていうのが、
うん、
はっきりとあって、
うんうん、
それは何かというと、
うん、
この戦争っていうのは、
うん、
日本人が、
うん、
苦労した話じゃなくて、
うん、
自分たちが積極的に加担した、
うん、
そういうものなんだぞっていうのがあるんですよ、
うん、
で、まあ、言っちゃえばさ、巴学園って、
うん、
お金持ちの学校なのよ、
うんうんうん
うん、トットちゃんのうちもお父さんが有名なバイオリニスト で、
うん、
で楽団のあれ、マスター、何マスター、あれ バイオリン低いとコンサートマスター、
っていうかな、うん、
でまあっていうぐらい言うたらハイカラな、うん、で家もすごい大きな洋館なのよね、
うんうんうん、
で、この話でくるトットちゃんの親友の小児麻痺の安明ちゃんも出てくるんだけど、うんうん、安明ちゃんもびっくりするぐらいお屋敷に住んでるし、だから直接的にはそのね学費とかは語られるやんけれども明らかにみんないいところの子たちなのよ、
うん、
この小説の後書きには、うん、同級生のその後みたいなのもね、
うん、
80何年だったかなこれが初版は、あ81年に窓際のトットちゃんは黒柳徹子さんに書かれてるんですけど、
うん、
81年の時点での同級生のその後みたいなのがね、
うん、
書かれていて、このアメリカに行ってすごい学者になってるとか、
うん、
大きな会社の役員についてるとか、なのでみんないいところの子たち、
うんうん、
要はお金持ちでリベラル思想を持ってる人たちの話っていう注釈はあるんやけど、これってだから逆に言うとね、戦中の人たちの中ではまだ現代を生きる我々に近い感覚を持っている家族とかその子供たち、そっか彼らが見た日常の話であって、それが戦争が激化していくと同時にどんどんとそうしたリベラル思想が抑圧されていってるっていう面がね映画の中では描かれていて、
うん、
初めの1時間っていうのはね結構巴学園のユートピア的な、
うん
うん、素晴らしい、まあ、教育含めて伸び伸びと子どもたちが楽しく美しい自然の中、うん、電車の校舎の中で育っていくのを丁寧に丁寧に描きながら、
うん、
後半になるとその美しかったユートピアというのがどんどんと戦争の灰色の影に塗りつぶされていくという、
うん
うんまあ、そういう対比があって、
うん、
でそれがどんな悲劇かというと、アメリカがやってきて空襲して、
うん、
あの爆弾を落としていくんじゃなくて、
うん、
近くに住んでた日本人たちが、うん、そうしたリベラル教育をしてる学校をバカにしたりであるとか、
うん、
あとお母さんが様相をしてると、
うん、
あの国、何婦人国民なんていう今パッと名前が出てこない、まあその、あの割烹着を着た人たちが、
うん、
そんな派手な格好をするもんじゃないとか、
うん
トットちゃんはお父さんお母さんのことパパママって呼んでたんやけど、
うん、
適正言語だからお父さんお母さんと呼びなさい、
うん、
とか日本人自体が自分たちの中で息苦しい社会を作っていって、
うん、
で一個あの象徴的なシーンが、
うん、
安明ちゃんがっていう、まあ、親友が亡くなるのよね、
自
中、まあ、これはすごいまあ有名な話なんですけど、うん、安明ちゃんが亡くなった時にその葬儀で、
うん、
トットちゃん安明ちゃんの遺体を見てから、
うん
駆け出していくと外に、
うんうん、
でそこで駆け出した時にトットちゃんが目にするっていうのは大通りでは、
うん、
みんなが満面の笑顔で、
うん、
日の丸の旗を振って、
うん、
出征宮人を送り出してるっていうパレードが行われてる
ん
よね、
うんうん、
もう旗を振る人たちみんな笑顔日の丸を振ってて、
うんうん、
でそこからトットちゃんはその大通りから一歩の手で裏通りに入ると、
うん、
でも人目のつかないところでは獅子を欠損した少尉軍人の人がいたりであるとか、
うん
おもちゃのガスマスクをかぶった子どもたちが殺し合いごっこをしてたりであるとか、遺灰を手に泣き崩れている遺族がいたりであるとか、でもそれは見えなくなってるのよね裏通りで、その裏通りを抜けて最終巴学園まで走っていくっていうシーンがあって、これは原作にはないシーンなんやけど、そうしたらそれが当時の社会の風潮だったんだということもね、すごい丁寧にというか、まあアニメーションの見せ方としてはパノラマ的に一気に流れるように見せるっていう、それもうまかったし、今の子供たちがこれを見てどこまで理解できるかは分からんけれども、
うんうん、
でも単にあのおじいちゃんおばあちゃんの世代、まあ、今の子供からするとひいひいおじいちゃんおばあちゃんとかなってくるかもしれんけど、ね、うん、が戦争でみんな辛い思いをしましたよじゃなくて、
うん、
そうした空気をみんなで作ってたんだぜっていうような、
うんうんうん、
その反戦メッセージっていうのがだいぶ強くなってるわけですよ。
それは興味ありますね、
うん、でこれは決して、
うん、
制作側が原作を元に勝手に加えたんじゃなくて、
うん、
というのも、ね、このね制作映画版のね、
うん、
一番初めにクレジットされてるのが黒柳徹子なのよ、
うん、あもうね、もう
黒柳徹子と窓際のトットちゃん制作委員会になってて、
うんうんうん、
だから徹子さんがね、
うん、
だいぶ多分出資もされてると思うよね、
うんうんうん、
だから80年にトットちゃんを描いた時では描ききれなかったものというか、
うんうんうん、
今もう一度トットちゃんというのを世に出す上で、
うん、
徹子さんが伝えなくちゃいけないと思ってたメッセージ性というのが、
うん、
おそらく如実に出された結果のことにはなってるはずなんです。
なるほどな。 ますますちょっと見たくなりましたね。
ねえ、よかった。
ちなみにどこで、和歌山
はね、うん、ジストシネマとイオンシネマ両方で、
両方でしてるんだ。
やってます。あとはね、ちょっとね、これは映画にはなかった原作だけのエピソードで、待ってくださいね、チャプターで言うと、そう、ま、マサオちゃんっていうね、
うん、
賞がありまして、マサオちゃんは巴学園の生徒ではなくて、
うん、
トットちゃんが、家から駅に毎日通学する間にある、
うん、
あの朝鮮の人たちが住んでいる長屋というのがあって、
うんうん、
そこの子供なんよね、
うん、
でまあ、トットちゃんは幼かったので、その人たちが朝鮮の人ということは分からなかったと、
うん、
ただ分からないなりに、あのそこに住んでる人が少し違うファッションをしてるということは分かってたと、
うん、
でそこにはね、マサオちゃんというね、小さな子供がいたと。で毎日お母さんが浴衣になるとマサオちゃんって子供を呼んでたとね、
うん、
ただその発音もね、少しアクセントが違って、
うん
うん、変わってるなとは思っていた中で、ある時ね、トットちゃんが、これちょっと本文から引用しますけれども、
うん、
学校の帰りにこの小さい崖の下を通った時だった。マサオちゃんがそこに仁王立ちに立っていた。両手を腰に当てて偉そうな格好で、突然トットちゃんに大きい声で叫んだ。朝鮮人。それはとても憎しみのこもった鋭い声で、トットちゃんは怖かった。そして何にも話をしたことも意地悪をしたこともない男の子が、なぜか憎しみを込めて高いところから自分にそんなことを言ったことにもびっくりした。トットちゃんは家に帰るとママに報告した。私のことマサオちゃんが朝鮮人と言った。ちなみにこの朝鮮人というのはカタカナです、
うん、
なぜならトットちゃんはその意味が分かってないから。
うん、
ママはトットちゃんの報告を聞くと手に口を当てた。そして見る見るうちにママの目に涙がいっぱいになった。トットちゃんは驚いた。何かとても悪いことなのかと思ったから。するとママは鼻の頭を赤くして涙を拭きもしないでこう言った。きっとみんながマサオちゃんに朝鮮人朝鮮人と言うんでしょうね。だから朝鮮人というのは人に対しての悪口の言葉だと思っているのね。マサオちゃんにはまだわからないのよ、小さいから。よくみんなが悪口を言うときバカなんて言うでしょ。マサオちゃんはそんな風に誰かに悪口を言いたかったので、いつも自分が人から言われているようにあなたに言ってみたんでしょう。なんてみんなひどいことを言うのって。
うん、
ね、トットちゃんは日本人で、マサオちゃんは朝鮮という国の人なの。だけどあなたもマサオちゃんも同じ子供なの。だから絶対にあの人は日本人とかあの人は朝鮮人とかそんなことで区別しないでね。マサオちゃんに親切にしてあげるのよ。朝鮮の人だからってそれだけで悪口言われるなんて、なんて気の毒なんでしょうっていう、
うん、お母さんが、
うん、これがさ、まあ、80年代にさ、うん、ベストセラーになってるわけよ、トットちゃんは、
うんうんうん、
でみんなこれを読んでるわけよ、
うん、
これがでも40年経った後にさ、うん、誰々が日本人、誰々は朝鮮人、うん、誰々は何人みたいなさ、
うん、
未だにそうしたことを差別的な意味合いで、
うん、
あの本当にだ悪口だと思って言ってるバカどもがさ、
うん、
まだ世の中には5万といるわけであって、うん、そうした人たちにとってもこれはそうした人たちを抗うためにも、
うん、
未だにトットちゃんは現役でね、
うん、
読まれるべき本だと思うし、
うん、
逆に言うとさ、あの未だに日本の戦争は、
うん、
アジアの植民地を欧米から解放するためで、
うん、
アジアの人たちは喜んだ戦争だったんだみたいなことを言うバカからすると、うん、巴学園とか、
うん、
トットちゃんのお父さんまあ、バイオリニストなんやけど、
うん、
戦中軍歌を演奏してくれって言われて、ちょっと食糧難になってる戦争末期ね、
うん、
それを演奏したらお父さん有名なミュージシャンやから、
うん、
もちろん配給ももらえるし、
うんうんうん、
あの食事とか分けてもらえると、
うん、
でもトットちゃんのお父さんは拒否するのよね、
うん、
僕の音楽はそうした戦争に加担するためのものじゃないと、
うん、
っていうお父さんとかがさ、
うん、
そうした日本の戦争は素晴らしかったって言ってるやつらからしたらさ、
うん、
これは何、反日に見えるのかっていうね、
うん
うん、そっちが間違ってるんだっていうやつらがいるのかどうかというのもね、
うん、
もうこれを見た上で感想を聞いてみたいとか、
うん、
そういうことも思ったりしますよね、
うん
うんうん、という、もちろんその戦争の話だけではなくて、
うん、
そのトットちゃんの子供時代の話としても面白い作品ではあるし、
うん、
やっぱりグッとくるのがさ、
うん、
ポスターでもあのね、ちょっとね、確かな文言忘れたけども、
うん、
その小児麻痺で 亡くなっちゃった安味ちゃんのことを忘れないよっていうコピーが入ってるのね、
うん、
私もあなたのことを忘れないって、うん、でも黒柳徹子さんそれがさ小学校の頃の話なんやけど、うん、今90歳になっても、うん、本当に忘れてない
ん
よね、
うん、
安味ちゃんのことを、うんうん、その史実に、うん、もすごく感動しますよね、
うんうん、ね、
うん、あとこのトットちゃんの安明ちゃんのエピソードはすごくいいし、
うん、
あとこの安明ちゃんは、うん、中川翔子さんの親戚であることが、
うん、そうなん
最近分かったと。
そうなんや、
うん、っていうあの黒柳徹子さんと中川翔子さんにまつわる、
うん、
まあ、ちょっとしたエピソードなんですね。
うんうんうん、ね、そうなんやね、
うん
うん、
まあ、でも最近そのテレビであの徹子さんが言われてたのが、
うん、
やっぱりその自分もちっちゃい頃、
うん、
日の丸を振って、
うん、
あの出征軍人さんを祝うようなパレードに参加したことがあると、
うん、
でもそれは言ったらスルメがもらえたと、
うん、
それが嬉しかったっていうけど、うんうん、っていうでもそれそうしてしまったことをすごく今後悔してると、
うん、加担してしまったっていうような感覚なのかな、
うん、そうそう、うん、まさにね、うん、あとそれでつながって思い出したのはあの高峰秀子さんっていうね、
うんうん、
有名な戦前から、
うん、
戦後にかけて活躍した日本の大女優がいるんですね、
うんうん、
高峰秀子さんも戦後語られていたのが、うん、兵士の慰安袋には、
うん、
自分のプロマイドがよく入れられていたと。やっぱ人気女優だから、
うんうんうんうん、
でも高峰秀子さんが想像するに、
うん、
おそらくでも兵隊で大陸に渡った人たちの中では、
うん、
自分の映画なんて見たこともないような農村出身の兵隊さんもいたと思うと、うんうんうん、でその人たちがどこぞの馬の骨かわからない女の子の写真を胸に、
うんうんうん、
亡くなっていったのかと思うといたたまれないし、うん、でさらに言うとその自分のプロマイドね、
うん、
は兵隊さんにとってはある程度そのお守りというか、
うん、
あの戦意高揚につながったかもしれないということは、
うん、
中国の民主の人からしたら、
うん、
それは恐怖だっただろうっていう、
うん
うん
う
ん、
ああそうかその視点ね、
そう、兵士を戦争に駆り出したことも、
うん、
その兵士によって殺された中国の人たちがいることも、うん、両方に自分はプロマイドということで加担してしまった、
うん、
それを思うといたたまれないという証言を残されていたりね、あ、
ね、
うん、あでもねこの間というかまあ今年、
うん、
ある古いお家に本の買い取りに行ったんですよ、
うんうんうん、
これはあのおじいちゃんの遺品ですということで、
はい、
戦中の本というのも結構出てきて、
うん、
あのしかも もちろんその多分兵隊さんの時に持っていた雑誌とかがね、
うんうんうん、
出てきて、
うん、
まあ、買い取らせていただいたんやけど、
うん、
それを、まあ、持って帰ってきて、うん、破れがないとか書き込みがないかとチェックする、うん、してるんね、中から、
うん、
高峰秀子のプロマイドが
出てきたんだ、
出てきましたよ。
そうなんや、本当にじゃあ広く、
うん、そうそうあったよなっていう、ね、で今だいでもそのおじいさんは持たれていたわけやから多分戦地から持ち帰られてた本で、それは、うん、まあ、だからその特別な思い出があったというか、何かしらのやっぱりその人にとってはあの生きる希望とか、
うん、
ね、高峰さんも言ってたけど、
うん、
その日本に帰ったらこんな人と結婚するんだみたいなことを思っていたりした人たちもいたからさ、うんうん、一概にその全てが悪かったわけではないんやけど、
うん、
でもまあそうした視点を持たれてるということはね、
うん、
さすがだなと、
うん、これでもあらゆることに言えますね、
うん、
うん、ある人にとっては良きとされることも、
まあね、
うん、全てにおいてそう思いますね、
うん
うん、
でもやはりその戦争を加担してしまうということへの怖さというのはさ、
うん、
一般の、ね、我々でも今後そういうことに思わず加担してしまうことがあるかもしれない、
うん、ね、
うん、まあ、だから今だというとさ、
うん、
私もそこまで別に徹底してるわけじゃないけれども、
うん、
例えば今パレスチナで虐殺が起こっている中 で、ね、あのイスラエルの軍事費につながるような企業にはなるべく買い物をしない、代替があるならそっちで買うとかさ、まあそういうことも一つだと思うし、何せしかもさ、またそういう話をさ、そのまあ会社とかでする人も少ないと思うし、学校とかでする人もひょっとしたら少ないかもしれないけど、それはなぜかというと、え、なんかそんな話してるとさ、真面目かよとかさ、思想強とかさ言われたりしがちな世の中やけど、
うん、
でもやっぱり我々もそうした話していかなくちゃいけないと思うし、
そう、ね、
うん、で、まあ、分かってくれる分かってくれるのは別としても、うん、そうしたことがなんとなく世間で嫌がられるからっていうのは、それは抑圧であり、
うん、そうね、うん、すごく感じる
よ ね、ある種のそれも戦争加担かもしれないっていう中で、うんうんうん、 だからその巴学園のさ、うん、思ったことを何でも言っていいんだよ、うん、でその訓練を子どもたちにさせたっていう、うん、いいのよね。だから子どもたちが順番に前に一人ずつ立って、うん、毎日誰かしらが話するんやけど、うん、子どもによってはさ言えない子もいるのよ、うん、何話していいかわからないし、うんうん、話すことないってなったら、うん、小林先生がその子どもの前に一緒に座って、うん、何も話すことはないはずだよって、うん、じゃあ朝起きて今日一日何初めに何したって、うん、歯を磨いたって、ほらあったじゃん話すこと、うん、歯を磨いたんだって、うん、でその次はって言ったらお母さんになんかこれこれこう言われたとかご飯を食べたそれでそれでって言っていくうちに周りの子たちも何気ない話をしてるだけなのに小林先生に釣られてどんどんと続きが気になると、うん、で話ができてることにどんな話が次始まるんだということでみんな興味を持っていって、うん、それが聞く姿勢にもなるし、うん、子供は何を話してもいいんだって話す自信にもなるし、うんうん、っていうのもねあの素晴らしいなっていうのをね
本当ですね。聞く姿勢っていうのも感じます ね、
うんねうん、とにかくねもう巴学園がね素晴らしすぎるのよ、うん、奇跡なのよ、
うん、
戦争の中にあってそれに抗うことができて、でもそれがだよね、もちろん先生たちはすごく戦ってただろうけど、うん、子供たちにとっては本当にそのユートピアで素晴らしい記憶だけが残ってるっていう、うんうんうん、あとまあ小林先生の素晴らしさでいうとこれも映画の中でも描かれてたんですけども、うん、ある時小林先生が普段温厚な人やのに怒ってるところを見たと。これがただね、うん、あの今日の午後のことだった。放課後家に帰ろうと支度をしているトットちゃんのところに大江くんが走ってきて声を潜めていった。校長先生が怒ってるって、うん、どこでって。校長先生の家の台所のところって。校長先生は巴学園と家が一緒やったのよね、うん、で家の台所で怒ってると、
うん、
あの若い女性の先生に、
うん、
でなぜそれが何のことに対して怒ってるかというと、どうしてあなたはそんな気軽に高橋くんに尻尾があるなんて言ったんですかっていう、
うん、
でこの高橋くんっていうのもおそらくは身体にハンディキャップを持ってて、うん、すごく背が小さい子なの、うんうんうん、でこの日の授業では昔人間には尻尾があったっていう進化論の話をしてたのよね、
うんうんうん、
でだから今でもみんなに尾底骨というのが残っているんですっていう話をした時に、うんうん、この先生がね冗談でまだ尻尾の残ってる人もいるかな、高橋くんはあるんじゃないと言ったのだった、うん、高橋くんは急いで立ち上がると小さい手を振って真剣にありませんと言った。その時のことを校長先生が怒っているのだとトットちゃんには分かったって、うん、あなた高橋くんがあなたに尻尾があると言われてどんな気がするだろうかと考えてみたんですかって。でトットちゃんは校長先生が尻尾のことでどうして怒るのか分からなかったと、
うん、
もし私が先生から尻尾があるのと聞かれたら嬉しくなっちゃうのになって、
うん、
確かにそうだった。トットちゃんには体には何の障害もなかった。だから尻尾があるかと聞かれても平気だった。でも高橋くんは背が伸びない体質で自分でももうそれを知っていた。だから校長先生は運動会でも高橋くんが勝つような競技を考えたり、体の障害という羞恥心をなくすためにみんな海水着なしでプールに一緒に入るように考えたり、とにかく高橋くんや安明ちゃんやその他肉体的な障害のある子からそのコンプレックスや他の子より劣っているという考えを取るためにできるだけのことをしていたということで、うん、まあ、すごく怒ってるんやけど、
うん、
でもこの怒ってるのもなぜ家の台所で怒ってるかっていうのね、職員室で怒るんじゃなくて、うん、その人前でこの先生を、うん、若い先生を怒ることが、うん、彼女の尊厳を傷つけるということが分かってるから、うん、誰にも見えないところでまた怒ってるというところが、
うん、
その教育者としての小林先生のブレなさなのよね、うん
うん、本当やね、
というい
や小林先生、
もう現代のパワハラとかに対しても多分小林先生は間違いなく脳を70年前から言えているという、
うんうん、そうね、そういう意味ではなんだろうな、本当に時代は関係ないし、
うん
うん、そしてとは言いつつその戦中にこうだから こういうマインドを持って
ね、
されるってやっぱり相当なね、
っていうのにすごく勇気づけられもするしね、
うん、そうですね。
ということでね、窓際のトットちゃん、うん、今さら通うと言っていた自分を、うん、もうプールに突き落としたいね。もう頭を冷やしてこいと、あーバーカって、うん、これは今映画を見れる人はぜひ見てほしいし、うん、原作も今改めて全然読み直されるべき一冊だと思いますので、うん、ぜひぜひ
ぜひ
ぜひ読んでいただきたいし見ていただきたいということで、はい、今週の本屋プラグラジオ、
はい、
窓際のトットちゃんのお話でした。
ございました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということでエンディングいきましょう。
はい、
森島さん何か言い残したことありますか？
いやないですよ。なんていうか、あのいい話、いい話、うん、なんかいろいろ考えました今日は。
ああ、よかった、うん、はい。そしてここでお便りを紹介します。
はい、
これ本名で送ってくださってるから一応匿名希望さんにしておきましょう。はじ、
うん、
めまして。最近友人に勧められて本屋プラグラジオを楽しく聞かせてもらっております。最後のトークの後のエンディング曲がまた最高で好みなのですが、どなたの何という歌になりますでしょうか。自分では探しきれなく教えていただけますと大変嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします、という、この今から流れる曲ですね、うん、これは大阪のシンガーソングライター美野陽平さんの楽曲になります。美野陽平さんの、あ、ちょっと待って、アルバム一瞬撮ってくるんで、森島さん一緒話つないでください。
はい、わかりました。いつもねプラグさんでいい曲がかかってますよね。今のプラグでのライブの思い出とかもいっぱいあってね、このまあ狭い店内でねライブをするわけですよ。
そう、美野さんもしてくれたことあるよ、
ところ狭しと。
はい、すいません、美野陽平さんのアルバム、うん、ドスケベ大阪湾に
タイトルが意外だった、ね、はい、
収録されております。たとえちゃんどこへ行くという一曲ですね、うん、でこのドスケベ大阪湾は音楽配信サービス等には上がっていない、ネットにない、アルバムなんですけれども、本屋プラグで販売しております。
はい、
美野陽平としあさって、
はい、
ドスケベ大阪湾、2200円税込み、はい、発売しておりますので、はい、ご興味あればぜひぜひご注文ください。ぜひぜひ、
はい、
本当に美野陽平さん素晴らしい、今の大阪を代表するシンガーソングライターですので、うん
う
ん、
めちゃいい。
お寿司さんとかカモイモもよく対バンしてるよね。
あ、そうなん
や、うん、はい、ということでね、はい、まあ、うん、良い曲を聴きながら、
はい、
お別れしましょうか。でも年のせいになって寒くなってまいりましたので、はい、皆さん、お体だけには十分お気をつけてお過ごしください。
無
理ない
ように、ね、はい、
このタバコに火をつけてくれないか、俺のライターが湿っている、あの尖った言葉が飛び交うところ、僕はちょっと離れた。たとえちゃん背中の歪みを直しておく。